If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。森健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さて今夜も大阪を拠点とした女性だけの歌劇団 OSK 日本歌劇団のトップスター高瀬真央さんをお迎えします。高瀬さんは神奈川県のご出身。1994年日本歌劇学校に69期生として入学。1996年に OSK 日本歌劇団に入団され、セロ弾きの号手で初舞台を踏まれます。2007年以降序列第2位となり、中心的スターとして活躍。スマートで品がある舞台の姿から高瀬さんは貴公子と呼ばれていらっしゃいます。そして2014年からトップスターに就任、現在に至ります。今夜は高瀬さんと OSK 日本歌劇団との出会いについて、またこれからの高瀬さんの夢について伺っていきます。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
かっこよすぎてね、どうしたらいいんでしょうかね僕男としてでも歌舞伎も例えば玉三郎さんが女性演じるとすごく女性が見ても綺麗だな、
はい、
これなんで異性の方がかえって本質っていうか分かるっていうか、なんでなんですかね。
そうですね、でも今おっしゃるように私も歌舞伎を見せていただいて、そこがすごく素敵だなと、大好きなんですけれども、反対に女性だからこそいろいろと、それが面白いんですけれども、作り上げないと男役の世界を繰り広げられないといいますか、それがだから自分たちがやっていることがもう本当に伝統文化芸術の一つのやり方になるわけです、
はいはいはい、
このやり方をしたから男役になります、まあ、見せ方とかそのコツとかいろいろ上級生の方に、私も下級生の時には教えていただいたように、やはり見て学んだこととかも含めていろいろありますけれども、やってること自体が本当にただ男っぽいから男役かといったらそうではないと思うんですね、だからどうしたらそのよりかっこよくなるか、そこを本当に追求しかないのかなと
そのかっこよさって何なんですかね。
男役ってまた男性と違って、より男らしかったりとか、でもその中にやはり女性が演じてるので、男らしいだけではない、なんかいろいろなこう面を持ち合わせてると思うんですよ、
はい、
だそこが反対に魅力なのかなと、あまり分析したことはないんですけど
そんなね高瀬さんがいらっしゃるOSK ですけど、本当1922年という非常に古い、あと5年で100周年ということで、
はい、
数々のスターを生み出してきたんですけど、
はい、
高瀬さんがこの OSK と出会ったのはどういう形だったんですか。
いや私は本当に歌劇に出会ったのが実は遅くて、
はい、
あまりその舞台を見に行ったりとかっていう機会がそんなにこう頻繁になかったんですね、うんうん、でまあある時をきっかけにその初めて歌劇の世界を見てあ、こんな世界があるのかと、本当にあのカルチャーショックというかびっくりしまして、はい、でまあだんだんその反対に歌劇って面白いなになって、次また公演見に行きたいなになり、
はい、
したいつ変わったのか分からないですけど、見ていくうちにやってみたいな
でそのOSK のまあ学校を受けられたわけじゃないですか、
はいはい、
実際にその訓練というか学んでいらっしゃる時ってどうでしたか。やっぱり大変でしたか最初は。
いや大変といえば大変なのかもしれないんですけれども、自分がそれだけすごくハマって大好きなものができる、でその学校に入れたっていうことで、反対にその毎日舞台に関することを学べるっていう、それがもうすごく楽しくて、
はい、
OSK に入ったら OSK の中のその規律みたいなものがあるので、きちんとそれは教えていただかないといけないんですけれども、はい、それを守った中で、反対にその芸事の意味ではいろいろなことをいろいろな素晴らしい先生に教えていただけるので、それこそ日本舞踊から歌もクラシックがあったり、ポピュラーがあったり、ジャズがあったり、もうダンスもクラシックバレエからタップダンス、ジャズダンス、
はい、
もう本当に楽しくて、朝から夕方ぐらいまで本当にそのカリキュラムがいっぱい詰まってるんですよね、
はいはい、
で日本舞踊も割とその流派とか歌劇の場合っていろいろな流派をさせていただけたりとか、 本当に幅広いものを学ばせていただけるので、大変というよりはすごく楽しかった思い出の方が勝っていますね。今振り返っても
OSK のね、はい、その養成学校は卒業しても必ずしも OSK には入れないと、
そうですね、
成績によるとなんか書かれてますけれども、
はい、
この成績ってのはどういうところが評価基準になるんですかね。
今も劇団に入ってからもう1年に1回試験というものが実はありまして、で、それは学校の時からやはりその年功序列で、はい、すごく縦の社会がしっかりとしている劇団ではありますので、はい、その上級生は上級生としてやはりその年功序列というものはあるんですけれども、はい、それとは別にその今年はこの序列ですという、それで試験で序列が決まりますので、
厳しい世界ですね、
はい、そういう意味では本当にみんな知った顔ですけれども、やはりいい意味でのライバルであり、
うわ、そこら辺のプロフェッショナルな感じがやっぱり舞台のあの高いクオリティを支えてるんでしょうね。
そうですね、少しでもやはり自分のスキルを上げて、まあ、劇団としてももっとそういう魅力を発信するというところはそういうところにあるように思います。
高瀬さん、そんな素晴らしい OSK ですけど、
はい、
時期危機もありましたよね。
そうですね、歌劇の中にいてそういう経験をさせていただくとは正直思っていなかったですけれども、
まあ、でもこれはね、劇団員の方というよりもそのどんな、まあ、
そうですね、
事情とかあってってことだったと思うんですけど、
いやでもやはり時代に対応して今やはりね、うん、当たり前なものなんて本当に何もないと思いますので、何か自分たちがその好きな舞台を続けられない、うん、自分の意思で続けられなくなる時が来るんだという、もうでもそれを知った時は本当にもう頭の中が真っ白になって、
でもね、その続けたいっていう思いが、はい、まあ本当大変だったと思うんですけど、
はい、
どうでした、まあ、結局その新生の OSK という形でフェニックスのように蘇ったんでね、はい、よかったですけど、
はい、
いかがでした、その苦しい時期っていうのは。
いやで、その頭が真っ白になった時がゼロで、うん、すごく正直考えましたけれども、うん、今がゼロだったら頑張らなければゼロかマイナスになるままだなと思ったんですよね、はいはい、で何かやることによってその劇団を存続させられることができるのであればプラスになっていくかなという、はいはい、もう本当にそういう根底はそこで、じゃあ頑張ろう、でやはり私たちで残そうよって言ってくださるその先輩方であったりとか、うん、一緒にやはり有志で立ち上げて一緒に走るメンバーがいたからこそ頑張ることができましたし、自分たちだけでは本当に最初に何をしていいかがわからないんですよね、うん、でまず署名活動しようって言って街頭にいろんなところに紋付き袴を持って行かせていただいて、でも本当に今もすごく感謝しているのは、うん、その私たちが何か残したいという思いで一生懸命こう先を見て走っていることに対して周りの方がすごく温かい手で優しくそれを支えてくださり、だからこそ今の95周年があるんですよね。だから本当にただ95周年って歴史だけでも重いんですけれども、なんかそういう自分たちもこう経験をしてきているからこそ95周年ってありがたいなって、当たり前に迎えられる95周年じゃないなと本当にこう舞台に立たせていただいていて実感しますね。
その時の苦しさがあるからこそ今の舞台もさらに熱入るし、
うん、そうですね、やはり舞台に対しても変わりましたね、その経験があったからこそ、うん、まあ本当はないに越したことはないのかもしれないですけれども、自分自身はいろいろなことを気づかせてもらえたきっかけでもあったので、うん、そこを大事にして決して忘れることなく、うんうん、常に原点ですかね、自分の中のそこはきっと一生忘れないと思いますし、人生の中でもすごく貴重な経験をさせていただいたと思っております。
トップスターに就任した時ってのはやっぱり特別な思いがあったんじゃないんですか。
どうでしょうか、まあいろいろあっての OSK なので、その立場に立たせていただくということは光栄でもあるんですけれども、やはりその歴史の重みみたいなものもすごく感じましたし、でもそういう思いで一生懸命進めていくことが自分の責任であり役割なのかなとも思いますので、そこの伝統歴史はしっかりと受け継いで、自分自身もこう OSK としての何ができるかっていうところ、今まさにまだ模索中だと思っております。
そんなね、本当にいろんな思いがこもった高瀬さんの OSK の舞台ね、新橋演舞場でデビュー夏の踊りやりますから、ぜひ皆さん行ってくださいね。いやそれにしても夢の舞台をね、
はい、
支えているその本当に厳しい鍛錬、これ憧れる方も多いと思うんですけど、
はい、
OSK に入るには試験があるんですよね。
そうですね、
日本歌劇学校、
今はあの研修所ということで
研修所、
はい、
どうすればいいんですか試験というのは。
試験が一応まあクラシックバレエを基礎とした動作の試験と、あと声楽として歌の課題曲がありまして、であとはまあセリフのようなものをこう読ませていただく。
いやそれ聞くだけでかなり大変そうなんですけど、まずそのクラシックバレエは、はい、高瀬さんも子供の時やってらしたんですか。
いえやっていませんでした。何もやっていなかったので、正直体もすごく硬くて、で私は歌劇をその見て、で憧れてやりたいって思ってから、もう一生懸命体をこう、まあその試験があるのもだから知らなかったんですよ、実はその学校があることも、はい、で調べたらそこに入るためには学校があって、で動作があって、でも慌ててクラシックバレエ習いに行って、でもう皆さん足こうバーにかけて観客わーってしてて、はいはいはい、いやーって思いながら、でもね夢に近づくためには頑張ってと思って、そこからで、
すごいですね。
もう今はおかげさまで柔らかくなりました
でまあ入って、
はい、
まあ、勉強してってことなんですけど、でもねそのスター性って何なんですかね。舞台で映える人ってのはどういう人なんですか。
まあいろいろな舞台であっても自分たちもまあいろいろなメンバーがいますので、ええ、それぞれの魅力ってそれぞれですよね。同じ色ってないんですよね、同じ踊りをしていても。そこがまた OSK のまあ群舞の良さでもあるんですけど、その個性が光る、
はい、
だその個性がイコール、まあ、それだけではないと思いますけど、はいはい、そういうところにもつながるのかなとは思いますね。
なんとなくじゃあこの人は男役向きだな、この人は娘役向きだなってのあるんですか。
身長によっても。
身長ね、
私が男役さんと組みたいですと言っても169センチありますのでなかなか、まあとはいえ時々まあ舞台でも女性役をさせていただいたりはするので。
そういう時はどういう。
もう大変です、今までのその男らしさを全部封印しないといけないので、もう歩幅が広かったり
あ
女らしくなかったり反対に困るんですけれども。
でも今日すごくお話しててやっぱり素敵なね女性らしい魅力がある方だなと、思うんですけどあのオフの日の趣味なんかはどんなことをされてるんですか。
やはり舞台のことに
オフの日でも舞台なんですか。
つながってしまっていますね、例えばその感激、
はいはい、
歌舞伎であったりとか、いろいろなその様々なステージを見に行くとか、はい、やはりそういうことが好きなので、
はい、
でそういうものを見て普通に楽しいと思うんですよ、
はい、
だけどその OSK の舞台でってなったらそういう見方をしてる自分がいたり、
あこれをどう例えば取り入れようかとか、そういう見方をしてしまうと、
そういう見方をいたり、だから本当に好きなんだと思いますあの歌劇が、そして OSK の舞台が、
なんかスイーツ食べたりとかそういうことも。
あ全然好きです。
スイーツ好きなんですか。
大好きです。
そうですかあのあとは趣味というかその本当に舞台離れたところでなんかしてるとかそういうのは。
あまり詳しいことはわからないんですけど、絵画とかその芸術とかに触れるのが結構やはり好きで、それもまあ舞台とかね奥行きとかいろんなことに通じるのかなとか、色合いだったりとか、で今はちょっと自分で型染めなんですけど染色とかをしたりしてます。
染色されてるんですか。
はい、
布いろいろ染めて、
色を染めて、で自分のその作品というか、
はい、作ってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、時間が許す限り、あまりなかなか時間が今取れないんですけれども、はい、そういうものを、
これはファンにとってはちょっとメモしてるところですよ ね、 皆さんね高瀬さんのファンがねそうか、型染めされてるんだ、
はい、自分でだからそういう型染めしたものをファッションの中に取り入れてつけさせていただいたりとかはしています。はい、
なるほど。本当にこれからますます OSK って発展していくと思いますし、おそらくなんかこういうジャンルのね舞台がなんか国際的にもねすごくこれから注目されていくんだろうなと思うんですけど。
そうですね、言葉は関係なく楽しんでいただけるのがレビューの良さだと思いますので、もちろんその大枠の説明というものは必要なんだと思うんです。ただ本当に見て楽しんでいただけて、でその和物もありますので日本の伝統文化みたいなものも触れていただき、はい、でその洋楽とかに合わせてやってしまう、その日本の中でもよその舞台ではあまり表現されないものを結構 OSK ってすごく独自の世界を持っていると思うので、はいはい、そういう和物は特にですし、洋物の方でも本当に女性だけでの歌劇団ってなかなか世界にはないので、反対にその外国のお客様が OSK を日本に来た時に見に来られてる方も今もいらっしゃるので、はいはいはい、なんかやはりもっともっとその知っていただいて、新しいジャンルのそのエンターテインメントの日本の文化の一つとしてお楽しみいただけるような コンテンツとして楽しんでいただければそれはまたそれで嬉しいなと思いますね。
あの2020年東京オリンピックに向けてね、はい、どんどん外国からお客さん増えてくるん で、ね、おそらく OSK もこれから外国からのお客さんも増えるんだと思うんですけど、はい、楽しみですね。そういう意味においてはね。
そうですね、今あの試みとしても実際そういう外国のお客様向けに2月にさせていただいていて、やはり反響があったので。
そうでしたか、はい、どんな感じでした。
だから面白かったですね。で間でちょっと言葉の対応で、アジア圏の方とか、やっぱりいろんな方がお越しでアンケートとかもメンバーの子たちが聞いてくれてたんですけど、やはりそういう反応を見ててもすごく興味持ってくださっているので、またそういう機会がどんどん続いていけば、今おっしゃっていただくようにまた多くの方に知っていただき楽しんでいただける
海外公演とかね、
今までもそうですね、私もあの行かせていただいたことがあるんですけれども、やはりこう現地の方たちのテンションの上がりっぷりといったら
すごいですか、テンション。
すごいんですよね、あの最初はどんなものをやるんだろうみたいなところから、その見られる目線が変わっていき、で舞台で立たせていただいていて、こう舞台終わって袖にこう履けますよね、たらその袖にいるギャラリーがどんどん増えてくるんですよ。
おー、
でもすごいよすごいよって、もう最初はこう見ていただけなところからもう言葉で伝えてくるようになって、まあテンションが上がってボディーランゲージでみたいな、もうそれはこう本当にそれこそ舞台だけではなく言葉の壁を越えて、そのエンターテインメントの一つとして楽しんでいただけるっていうものを実感した瞬間でもあったので、それこそ桜咲く国、パラソルの桜咲く国を門付き墓まで披露させていただいたことがあるんですけど、もうすごいテンション上がってました傘であんな開いたり閉じたりってなって、
あれですよね、あのニコニコ生放送のような新しいメディアにも対応されててチャンネルもありますもんね、
はい、
なのでぜひ皆さん、あの OSK 日本歌劇団どういう舞台なんだろうって興味ある方はそういうネットのねチャンネルなんかでもご覧になれますんで、いやこの8月31日から9月3日新橋演舞場レビュー夏の踊り楽しみですね。
はい、
僕も行っちゃおうかな
ぜひお待ちしております。やはりこうお話だけというより一度見ていただくとその良さというものを実感していただけると思いますし、やはりその劇場の良さってその時にこう舞台で行われる臨場感であったり、少しあの客席の方にお邪魔させていただくような演出があったり、
あ、そうなんですね、
もう本当にあの劇場にお運びいただくと、いろいろな楽しんでいただける演出をご用意しておりますので、
楽しみにしております。
はい、
皆さんぜひ詳しいことは OSK 日本歌劇団のホームページ、本当に綺麗な整った美しいホームページなんで、ぜひ皆さんご覧ください。高橋さん、この番組はですね、ドリームハートということで夢がテーマなんですね。
はい、
高瀬さんのこれからの夢って何でしょうか。
そうですね、やはりあの自分自身がいて OSK の魅力良さってすごくたくさんあると思うので、その OSK の魅力というものをもっともっと多くの方に知っていただき発信することが夢の一つでもありますし、やはり反対にそれを舞台を見てくださる方が元気になったとか勇気をもらった笑顔になって、でやはりそういうことがこう舞台の良さだと思うんですね。舞台だけいいのではなくて、やはりお客様との距離があって、そうした時にまた私たちもまた頑張ろうって思えたり、本当にやはりそういうような夢のステージというものをさらにもっともっとお届けできるように、そういう夢を持ち続けてしっかりとこれからも走り続けたいと思っております。
あのその夢がね、ますます舞台で美しく花開くことを本当にあの期待しておりますので、
ありがとうございます、
はい、ということでそろそろお別れの時間になってしまいました。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハート、今夜も大阪を拠点とした女性だけの歌劇団 OSK 日本歌劇団のトップスター高瀬真央さんをお迎えしました。高瀬さん、またあのぜひいらしてくださいね。
はい、はい、そして劇場でもお待ちしております、
はい、参ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームハート。今夜も大阪を拠点とした女性だけの歌劇団 OSK 日本歌劇団のトップスター高瀬真央さんをお迎えしました。いや、高瀬さんの夢はね、舞台の上にあるんですよね。舞台の上に自分の情熱のありったけを注ぎ込んで夢の世界を作ってくれるっていう、いやいいお仕事だと思うんですよね。今後の夢を聞いた時に、やはり舞台というところにその夢が集約されていくという、もう全人生をその舞台にかけた人の素敵さっていうことをね、 私あの本当に目の当たりにした気がしますし、その舞台をね本当ぜひ見に行きたいなと思いました。さてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。さあ来週のお客様は株式会社アエル代表取締役矢島理香さんをお迎えします。非常に自然体のスーパーウーマンです。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。